鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは、大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ本当にね、東京はね汗ばむような
暑い日も
ありました。
ね、
桜もねこの週末なんとか持ってくれそうなんですけど、お花見はいかがですか、大関さん。
先週中京競馬場に行ってきたんですけど、ちょうど 3,4 コーナーの周りの大寒桜が一番綺麗なところで、もうそこでお花見ができたかなという感じですね。
映像でもね本当満開の様子が分かったんですけれども、やはりこう阪神競馬場では大花賞の時に満開、そして高松の宮記念の時に中京競馬場は大寒桜が満開っていう風にこれからもなってってほしいですよね。
そうですね、いいもの見せていただきました。
はい、さあ今週は大阪杯で、来週はその大花賞、そして再来週がもう皐月賞と、あれよあれよでございますね。
あっという間ですね。特に今年は無敗の2歳チャンピオンがこう最初出てくるじゃないですか、ダノンプレミアム、ラッキーライラック、
はい、
こういったところが楽しみですね。どんなレース見せるのか。前哨戦も勝ちましたから。
そうですよね。そして今週の大阪杯はね、北三ブラックの後を継ぐのは誰かという感じでね、こちらも本当に楽しみですよね。またドバイでは明日の深夜、14頭の日本馬が6つのレースに出走します。
そのドバイの競馬の模様なんですが、ラジオ日経第一で明日3月31日深夜24時から26時までドバイワールドカップで諸競争の模様を実況中継します。どうぞお聞きください。
はい、進行役を務められるのが大関さんです。
はい、頑張ります、
頑張ってください。この後はそのドバイワールドカップで諸競争の展望をたっぷりお届けいたします。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。過去最多14頭の日本馬が参戦、ドバイワールドカップで諸競争大展望ということで、今日は明日ドバイのメイダン競馬場で行われる国際競争の展望をお届けしてまいります。今年は過去最多の14頭の日本馬が6つのレースに出走しますが、そのうち4レースで馬券の発売がありますね。
今日はその馬券発売のあるドバイワールドカップ、ドバイシーマクラシック、ドバイターフ、ドバイゴールデン社品を中心に展望していきます。
はい、それではゲストをご紹介いたしましょう。海外競馬といえばこの方、今回もサラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうね、早速もう展望していただきたいと思います。
はい、まずはダートの 2000m で行われます G1 ドバイワールドカップ、10頭が出走予定で、日本からは武豊騎手のコンビでアウォーディが参戦です。
はい、去年はね5着でした、連続で挑戦なのですが、奥野さん、ドバイワールドカップの今年のメンバー、そしてレベルというのはどうなんでしょうか。
まあ、去年アロゲート非常に強い競馬をして、あれさすがアメリカのやっぱりダート馬の強さというのを見たわけですけれども、まあ、今年のアメリカ馬は5頭出るんですけれども、アロゲートほどの馬はいないですね。
そうですか、はい、ということはどういうことなのでしょうね。
ですから今一番人気、断然の一番人気ウエストコーストになってますけれども、はい、これもまあガンランナーという、1歳上の馬が引退して、まあ、繰り上がって今暫定王者にあるんですけれども、
はい、
やや押し出された人気ではないかなというふうに見てます。
はい、
はい、ちなみに、そのウエストコーストがかなり抜けた人気なんですが、その後ノースアメリカ、フォーエバーアンブライドルド、タリスマニック、こういったところが人気上位となっているんですけれどもね。
はい、ウエストコーストってどれぐらいですか。だいたい今
2倍ぐらいですね。
あ、だいたい2倍ぐらいということですね、うん、でもやはり人気ですよね。それでは今ちょっとウエストコーストがっていう話がありましたので、奥野さんの見解をお聞かせください。
あの馬券の軸として一番ふさわしいのは、フォーエバーアンブライドルだという、これは女馬なんですけれども、はい、まあ、ドワールドカップは女馬今まで一度も勝ったことないんですけれども、
そうザ・ビクトリーの2着が最高ですね。
今年に限ってはこの馬大いにチャンスがあると思います、
はい、
鞍上マイク・スミスは去年アロゲートであのこのレースを勝ってますし、
はい、
マイク・スミスがこの馬を選んだということで、これはちょっと、評価を少し、上げました。
はい、6歳の牝馬ですけれども、去年のブリーダーズカップディスタフを勝っていますよね。
この馬は非常に自在性があってパワーがある馬ですね。女馬らしからぬパワーの持ち主です。
はい、今3連勝中ということですから、男馬とは初めてですが、そのあたりは
問題ないと思いますね。マイク・スミスは直前までどの馬に乗るかというのを、決めかねてたんですけども、最終的にこの馬を取ったということはある程度勝算があるんだと思います。
はい、初めてのお牝馬の優勝になるかもしれないということで、そうすると相手はどうなりますか？
順当ならウエストコーストを上げなきゃいけないんですけれども、はい、この馬は非常に難しいのは、全門後門に敵を見ながらという競馬になりますので、特に逃げるノースアメリカという馬が絶好な2番枠を引いたもんですから、
はい、
まあ、これの、2番手というふうなポジションになると思うんですけれども、まあ、競馬としてはちょっと難しい競馬になると思いますね。
ああ、そうなんですか。そうするとやはりノースアメリカの方が枠に恵まれた分勝つチャンスが大きいという。
前哨戦 の出の最初の 200m のスピードがものすごく速くて、
はい、
もうこの馬がもし花行けたら、前走も同じ条件でレコード勝ちですから、
はい、
逃げ切るまでの可能性はあると思いますね。
はい、そうしますとウエストコーストはどういった扱いになるんでしょうか？
まあ、印で言うと白三角入着候補にとどめました。
思い切った、なんか奥野さんっていう感じですよね。こういうとこ皆さんね聞いててくださいね。絶対こういうところが当たるんですからね。はい、そうしますとどういうふうにこう予想を立てられてるんでしょうか？
フォーエバーアンブライドルを、馬券の軸に考えます、はい、それで馬券の買い方としては僕は三連単を買うんですけれども、うん、はい、ガンナベラという追い込み馬、
はい、
これがもし展開に恵まれるようであればこの馬も十分チャンスがあると思ってますので、
はい、
人気を考えると、このフォーエバーアンブライドルとガンナベラを二頭軸にする、
はい、
これを一つ、
はい、
それからノースアメリカがうまく逃げられたら、はい、ということがありますんで、フォーエバーアンブライドルとノースアメリカを二頭軸にする、
はい、
二頭軸を二通り、
作って、で有力馬にもう一頭流す。
そうですね、まあ、ウエストコーストですとか、はい、まあ、最大の穴馬とも思ってるのがファブルという馬なんですが、これもアメリカの馬で、はい、割といい足を使う馬なんですよ、
はい、
でこの馬は今のところ人気が全くないもんですから、この馬あたりがもし三連単に入ってくるようですといい配当になるんではないかなと思います。
なるほど、ね、ウエストコーストを2等軸の軸に入れないという、ね、思い切った予想を聞かせていただきましたので、ご参考なさってください。
はい、ドバイワールドカップは日本時間で4月1日の日曜日午前1時50分の発送予定となっています。続いて芝2410m の G1 ドバイシーマクラシックの展望です。出走馬10頭、日本からはモレイラ騎手でサトノクラウン、ルメール騎手でレイデオロ、クリスチャンデムーロ騎手でモズカッチャンが出走予定です。
はい、こちらのメンバーはどのようにご覧になっていますか？
やはりレディオローが進化を発揮すべきレースだと思います。ここで勝てないようでは、まあ、今年ヨーロッパ遠征もプランとしてあるようですけれども、まずここで勝たなければと。で、まあ、ルメールジョッキーも非常に現地でもってもう最高の褒め言葉を送ってますし、出来は非常にいいと思いますね、
はい、まあ、前走乗れなかった分今回にというかける思いもあるでしょうし、そうですか、そのマストなんですね、勝たなければならないなんですね、
はい、
というレイデオロです。
はい、ちなみにこちら単勝のオッズはですね、一番人気がクロスオブスターズで大体3倍前後です、
はい、
その後ポエッツワードが5倍ぐらい、レイデオロも5倍くらいですね。その後サトノクラウン、ホークビル、アイダホ、こんなところが売れてます。
はい、では奥野さんのドバイシーマクラシックの見解をお聞きしましょう。
レイデオロ本命は、はい、間違いないと思いますね、はい、対抗がクロスオブスターズ、この2頭に割って入るとすれば 里のクラウンでしょうかね。
里のクロスオブスターズは昨年の凱旋門賞2着馬ですね、はい、そして里のクラウンということですね。もうこの3頭ですか。
まあ、それにプラスして、モズカちゃんも、はい、クリスチャンデムロ騎手ですんで、立ち回り次第では3着までに入る可能性もありますし、あともう1頭上げればホークビルでしょうかね。
あ、はい、前走ドバイシティオブゴールドを勝ってるということですね。
レコード勝ちですかね、
はいはい、そうですね。こういう芝のレース、やはり日本馬が強いという見方ですね。
特にあの中距離戦で あの日本馬の、実力というのは今世界で抜けてますので、日本馬がワンツースリーになっても、納得ですね、
はい、やはり現地でもそういうような雰囲気なんでしょうか。
そうですね、あのアメリカ あのジャーナリズムも、まあ、ヨーロッパの方でもやっぱり芝の競馬については日本馬が全部持ってっちゃうんではないかと、まあ、そういう論調も聞かれますし、
はい、そしてやはりもう短期免許で日本に乗りに来るジョッキーも外国から増えてますので、そういう方たちが日本の競馬っていうのを見て強いと思ってらっしゃるっていう意識もあるでしょうね。
ありますね。
ね、さあここはじゃあ奥野さんはどういう買い方なんですか。やはり二等軸の三連単。
そうですね、はい、あのこれもあのずるいやり方ですけれども本命レディオロとクロスオブスターズを二等軸にした馬券を一つ、はいはい、それからレディオロと里のクラウンを二等軸にした馬券も、はい、買うと、
うん、
ちょっと点数増えるんですけれども3連単は一つ取れれば元が取れますんで、
はい、確かにそうですね。はい、ありがとうございます。
日本勢上位独占まであるというドバイシーマクラシックのお話伺いました。日本時間で4月1日の日曜日午前1時10分の発送予定です。続いては芝1800メートルの G1 ドバイターフの展望です。こちらは15頭が出走予定で日本から5頭出ています。ネオリアリズムがモレイラ騎手、ディアルスティールがバルザローナ騎手、クロコスミアが岩田康成騎手、ディアドラがルメール騎手、ビブロスがクリスチャンデムーロ騎手とのコンビで出走予定となっています。
はい、なんと一つのレースに5頭このね出るっていうのも日本で初めてのことですもんね。日本馬としては
そうです ね。
さあどんなレベルだというふうにお考えでしょうか。
まあ、ここもあの日本馬が非常に強い5頭が揃いましたんで、はい、この5頭の競馬になる可能性もあると思ってます。
ちなみに今のところの単勝のオッズなんですが、一番人気になっているのが UAE のベンバトルですね。4倍ぐらいで一番人気です。その後ビブロス 6.5倍、ネオリアリズム7倍、リアルスティール10倍と日本勢、あとランカスターボンバー11倍、こんなところとは人気になってますね。
はい、さあ日本馬5頭ということですけれども、どの馬に注目ですか。
リアルスティール、ビブロス、この2頭は、まあ、あの実力的に遜色はないと思うんですけれども、はい、まあ、そのやはり男馬ということでリアルスティールの方を本命にしました。
リアルスティールは秋の天皇賞以来ということになりますけれど、このあたりは、
このレースに使ってくるくらいですから、まあ、柳町教師も十分、はい、あの臨戦体制は整えていると思いますね。
はい、この2頭は一昨年の覇者と去年の覇者ですからね。
そうなんですよね。
やはりまあその適性というのもありますしね、実証されてますね。じゃあビブロスのもちろん連覇っていう可能性も
ありますね、はいはい、この2頭はもうあの好勝負になると思いますね、
はい、では3番手にはどの馬でしょうか。
ネオリアリズムでしょうかね、うん、やはりあのモレーラ騎手をまた得て、はい、この2頭に食い込めばネオリアリズムかなという気がしますね、
はい、うわ、でもクロコスミアもディアドラもノーチャンスではもちろんないですよね。
全然チャンスありますね。特にあのコスミアの場合は、岩田ジョッキーが短期で逃げますので、はいはい、もうこれは逃げ残りっていうのも可能性十分あると思いますん で馬券でこれがあの絡んでくれればいい配当になりますんでね、
はい、ディアドラも秋華賞の馬場を考えればあの深い芝も、ね、こなせそうですもんね。
ハービンジャーですからね、
そうですよね、どうですか小関さん。
そういうところを聞くと逆にこう外国勢で面白そうなのを探したいなっていう気もするんですけれどもね、いかがですか。
ベンバトルが今非常に人気になってるのは前走、あの前哨戦で不利があって、盛り返しと2着ということが評価されてると思うんですけれども、うん、はい、この距離 その芝のレベルを考えるとちょっと人気になりすぎじゃないかなと思いますね。これだったら、フランスから来るアンドル・ファウル級者の、トレス・フルオースですか、
はい、
この馬はまだそこを見せてない馬ですので、この馬が、まあ、外国馬では唯一馬券に絡む可能性があるんではないかなと見てます。
そうするとどういう印になりますか。
まあ、リアルスティール本命ビブロス対抗この2頭軸で、はい3連単のボックス流す、
はい、
それからリアルスティールとネオリアリズムを2頭軸にして流すと、
はい、
まあ、ちょっとあの点数多くなりますけれども、そこでまあいずれにしても日本馬が勝つチャンスは非常に高いですから、
はい、
あの声を枯らして応援したいと思いますね、
はい、ドバイターフは日本時間で4月1日の日曜日午前0時35分の発送予定です。さあ最後はダート 1200m の G1 ドバイゴールデンシャヒーンです。10頭立ての予定で日本からは武豊騎手とのコンビでマテラスカイが出走します。
はい、このレースの注目は
アメリカのロイエイチですね。
はい、どんな馬ですか。
これは去勢してから非常にあの能力が出せるようになって、まあ、ほぼダートの戦にでは負けなしの馬なんです。この日で一番硬い本命だと思ってます。
あ、そうですか、日本の武豊騎手騎乗のマテラスカイはどうでしょう。
マテラスカイは好意、まあ、につけてうまく競馬ができれば、3着2着まではあると思いますね。
あ、そうですか。ではこれはどういうふうにあの奥野さんお買いになるんですか。
ロイエイチ、それからマインドユアビスケットというアメリカ版2頭、この2頭軸で、流したいと思いますね。
はい、ありがとうございます、ね、日本馬頑張ってほしいですね。
そうですね、はい、このアメリカ勢の壁は高いと思うんですがいいところ見たいですね、
はい、
ドバイゴールデンシャヒーンは日本時間の3月31日の土曜日、日付が変わる前ですね、午後11時40分の発送予定です。
はい、まあ、ここまで今年のドバイ国際競争あの馬券発売されるレース中心にお届けいたしましたけれども、一番の見どころというのはどこだと奥野さんは思いになっていらっしゃいます。
やはりあの芝の2つのレースで日本馬がどれくらいの力を見せてくれるか、上位独占もあのあもう2つともあると思いますので、本当に応援したいと思います。
はあ、本当にそういうふうにあの心強くおっしゃると楽しみになりますね。
そうですね、皆さんぜひあの深夜ですから日本時間で、は
い、また日本での眠いと思うんですが、ね、日本でのオッズがどうなるかっていうのも非常に楽しみなところではありますね。
はい、はい、
大関さんおっしゃったように眠い目をこすりこすりですね応援したいと思いますね。大変わかりやすい解説、奥野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお馬券の発売は4レースともに31日土曜日の朝7時から午後5時30分まで、そして午後7時30分から発送予定時刻の4分前まで行われます。ラジオ日経第一では明日31日の深夜24時から26時までドバイワールドカップで諸競争の模様を実況中継します。どうぞお聞きください。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週予想した高松の宮記念ですね、
はい、
よしこさん本命レッツゴードンキで生まれん的中おめでとうございます。
ありがとうございます。結構ついたので嬉しかったんですけれど、もうレッツゴードンキあそこまで行ったらもう買ってほしかった。もうね、もうドンキちゃんの気持ちになったらさ、どんな思いかと思ってね、あの泣いてたんです実はね、ゴールの瞬間。
岩田騎士もあのレースの後、はい、これ2着何回目ですかと、もう相当悔しそうでした ね
悔しかったな。はい、でもよかったです、まあ的中して、はい、
はい、今週は土曜に中山でダービー強チャレンジトロフィー、日曜日には G1 の大阪杯が阪神競馬場で行われます。まずは芝 2000m の G1 大阪杯の展望から参りましょう。去年から G1 になって今年で2年目ということになります、
はい、
里のダイヤモンド、ペルシアンナイト、アルアイン、
はい、
ツワーブリチャード、
はい、
まあ、ドバイがあってもこれだけ豪華なメンバーが揃うというところですけれどもね、はい、大まかなレースの傾向過去10年でご紹介しますと、一番人気が非常に堅実です。単勝率 2.9 倍以内に支持されていると、9回走って4勝2着3回3着2回、つまり副勝率 100% ということになるんですね、うん、
はい、
所属は、勝った馬関西馬なんですが、関東馬は、出走が少ないものを2着が3回ありますね、うん、それから牝馬出走が少ないんですが勝ち馬が2頭出ていていい成績というところですね、はいはい、そして年齢基本的に若ければ若いほどいい、
はい、
10年で過去4歳5勝5歳4勝6歳が1勝ですから、
はい、
4歳5歳が結構強いというところですね。
なるほどね。
ちなみに30日金曜日正午の段階で阪神競馬場は天候晴れ、芝ダートともに良のコンディションです。今週から B コースになります。先週よりも、直線で3メートル、コーナーで4メートル外に、コースがありということになるんですが、はい、日曜日の阪神は晴れのち曇り、
最高気温も20度まで上がるという予報も出てますね。
はい、いいお天気ですね。
いいメンバーになった大阪へ、
はい、
どう狙いましょうか。
いやいや本当にこれ迷いますでしょ。だけどもうね、あの金庫賞で、
はい、
ラスト、ね、ゴール前200メートル、あそこからも覚醒しましたよ、里のダイヤモンド、
はい、
もうあそれを見てね、ああ大阪杯は大丈夫と思いました。目の輝きも違うということですから、やはりここは里のダイヤモンド頑張ってほしいと思っています。あと4歳ですね。もう去年のクラシックの上位馬たちっていうのが本当に4歳になって出てきてるっていう力をつけて、その中でやはりもちろんスワーブリチャードなんですけれども、もう一つ私がとても期待しているのがダンビュライトです。
はい、
あの一戦一戦そういうメンバーと戦ってきて、その力を蓄え、こうすごく成長しているということで、侮れない存在ではないかなと思っています。ですから、まあ相手はその4歳馬、それからスマートレイヤー、牝馬も勝ってるってことで、この馬もね本当に8歳ですよ、
まだまだ元気ですもん ね。
ですからもうね3着までには来てほしいなと思っています。でシュバルグランなんですが、もしビブロスがドバイで勝ち、
はい、
もう大阪杯でってなったらすごいですよね。兄弟でね、異国と日本の G1 勝つという大快挙を展開されるわけですが、今回はねやっぱりちょっと距離が短いかなということにしまして、私は里のダイヤモンドから1番のミッキースワロー、ペルシアンナイト、スマートレイヤー、ダンビュライト、そしてスワーブリチャード5点に馬連で流すことにいたしました。
はい、
はい、大関さんは。
僕はですね、ぜひまあ応援の意味も込めて買ってみたいのがペルシアンナイト、
はい
ですね。
うん、
やっぱりあの去年のマイルチャンピオンシップの勝ちっぷりが非常に良かったと、
はい、
その長らく3歳勢が勝ってなかった中でその歴史を変えたというのは非常にインパクトがありましたし、
うん、そうでしたね、
阪神は1回だけなんですが、そのアーリントンカップ、
はい、
勝った時実況してて、あ強いなと思ったんですね。皐月賞2着ですから2000メートルが長いということはないと思うので、勝負はペルシアンナイトの単服ですね。
うん、あいいかもしれないですね。
まずは大阪杯の展望をお送りしてまいりました。
はい、
続いてはその前の日、中山では芝1600メートルハンデ戦の G3 ダービー強チャレンジトロフィーの展望をお送りしていきましょう。
はい、
こちら安田記念につながってくるレースということになりますが、よしこさんいかがですか。
はい、こちらはですね、まあ、グレーターロンドン頑張ってほしいと思うんですが、私実はあのミュゼエリアンって POG で大変お世話になったまで、
へ
もう本当に久しぶりに前走を勝ってもう超嬉しいんですね。ですからもう一回と思ってね期待しておりますので、まあ、それにマルターズアポジーを入れまして、この3頭のボックスでいきます。マレンの、
はい、
はい、大関さんは。
私は前回のレース見てまだまだやれるなと思ったマルターズアポジーでしょうね。うんうん、外枠逆に揉まれなくていいんじゃないかなと思いますので、思い切りよく柴田義臣騎手はこの馬らしく逃げていけば逃げ切り勝ちまで十分あるんじゃないかなというところで単勝にします。
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
はい、
今回はいっぱいありますね。ワールドエースさん、大阪愛は現地観戦します、応援するなダンビュライト、だそうですね。
はい、
マンデーサイレンス、応援です、大阪杯はシュバルグラン、三浦康生騎手怪我を乗り越えて悲願の中央 G1 制覇をと、
それもありますね。
はい、中堅さん、大阪杯はアルワイン、そしてドバイはワールドカップでウエストコーストがどんな走りをするかということですね。ディアンドノールさん、ドバイワールドカップアウォーディ今年こそ頑張ってほしいですと、大阪杯はダンビュライト本命ということですね。
ダンビュライトね結構人気ありますね。
多いですね。レッツゴーのんきさん、小塚アナウンサーの実況でドバイで日本勢が勝つところを見たいです。ドバイターフクロコスミア、ドバイシーマクラシックモズカッチャン、ドバイワールドカップにウエストコースト、大阪杯はスワーブリチャードにしますと、こんな予想いただいてますね。
はい、なんか皆さんこう力が入ってる予想ね、お寄せくださいましてどうもありがとうございました。たくさんありがとうございます。来週は G1 桜花賞ニュージーランドトロフィーの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。そして来週は4月最初の放送ということで、特集で4月の重賞思い出のレースをお送りいたします。桜花賞、皐月賞、春の天皇賞、その他 G1 でなくても結構です。皆さんの思い出のレース教えてくださいね。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山阪神の2乗開催となっています。
日曜日の阪神競馬場には熱烈な競馬ファンでも知られるお笑いタレントの狭間寛平さんと人気お笑いコンビ和牛のお二人が来場。 大阪杯の表彰式プレゼンターを務めます。
波佐間寛平さん、そして和牛のお二人はお昼休みに予想トークショー、最終レースの終わった後レース開講も行います。さらに13時頃からイベント広場ではお笑いコンビミサイルマンと和牛による爆笑ステージが開催されます。
また大阪杯当日の2018来場ポイントキャンペーン、トゥデイズチャンス賞は馬 T を抽選で1000名様にプレゼントいたします。
そして現在阪急梅田駅ビッグマン前の広場ではスペシャルイベントが開催されています。去年の大阪愛勝馬北サンブラックと三冠馬ディープインパクトの等身大の馬像が設置されていて、ターフィーとキティも登場します。期間は4月1日の日曜日までとなっています。
はい、さあそれでは皆様、週末の競馬、そしてドバイワールドカップで存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。